茨城応援コーナーハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、美味しいグルメ情報など、
県内市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。茨城の魅力をご紹介するハッピー茨城。今日は北茨城市の茨城県天津記念伊豆良美術館からの情報をお届けします。今日は学芸員の長谷川さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
長谷川と申します。よろしくお願いいたします。
伊豆良美術館といえば茨城県民の自慢の美術館と言えると思います。このハッピー茨城にも以前にもご登場いただいています。長谷川さん、改めてその魅力を教えてください。
はい、茨城県天津記念伊豆良美術館は福島県との県境にある北茨城市の海沿いにあります。茶の本の著者であり、明治時代に近代日本美術の発展に大きく貢献した岡倉天心の生涯や業績を紹介することを目的に1997年11月に開館しました。今年で29年目となります。当館では岡倉天心の業績を紹介するほか、年に6回近現代の日本画を中心に様々な企画展を開催しています。
今年で29年目になるんですね。この岡倉天心という名前もですね、私たち茨城県民にとって馴染み深いものになったというのも、この伊豆良美術館さんの功績っていうのは私大きいなと思っているんですけれども。
はい、そうですね。岡倉天心がこの伊豆良という土地に横山大観、それから木村武山、下村寒山、そういった菱田春草といった4名の画家を連れてきまして、それからこちらは日本近代美術にとってもとても重要な土地となっております。
はい、私最初にですね、茨城県民の自慢とまずご紹介したんですけれども、長谷川さんのお話で本当にさらに誇らしく感じてまいりました。そして海沿いのロケーション、整然と美しい佇まいの美術館でもあると思います。この点も本当に素晴らしいですよね。
はい、とても晴れた時などはいわきの方の眺めもよく見えまして、すごく眺めの良い美術館となっております。
ありがとうございます。さあ、そしてこれまでも様々な魅力的な企画展を開催してきた伊豆良美術館ですが、現在注目の企画展が開催されていると伺っています。詳しく教えてください。
はい、4月26日から企画展石昇障子コレクション斉藤清のパリそして日本を開催しております。斉藤清は1907年福島県生まれで、戦後国際的にも大変人気を集めた木版画家です。今回は県内企業のコレクションからお借りしまして、1950年代から晩年までの版画家として最も成熟した時期の木版画と素描を展示します。見どころは斉藤清がパリ、京都、鎌倉で描いた素描の展示です。今回の展示が美術館初公開となります。
わあ、すごいですね。まずこの斉藤清なんですけれども、本当に日本を代表する木版画家ですよね。私もこの斉藤清大好きなんですけれども、こう素朴で美しい日本のふるさとだったりとか、そういったものも魅力ですし、こう外国やパリの風景なんかを表した作品なんかも本当に魅力がありますよね。そしてですね、石昇障子さんすごいですね。たくさんコレクションを持っていらっしゃって、それを今回公開してくださるということなんですね。
はい、今回展示する作品はすべて石昇障子のコレクションとなっております。
ありがたいですね。そういった貴重な機会、本当に嬉しく感じます。そして今長谷川さんのお話の中にあった美術館の初公開となるパリ、京都、鎌倉での素描ということで、画家が描く素描っていうものは作品の制作においてどういった意味を持ったり、どのような魅力があるのでしょうか。
はい、今回展示する斉藤清の素描については、版画制作のために斉藤がパリや京都など旅先の風景をスケッチブックに書き留めたものになっております。現地を訪れて感じた感覚がそのまま反映された躍動感を感じる鉛筆の線だったりですとか、絵の具といったものが特徴になっております。さらにそうした素描をもとにして作られた版画というのも多くありまして、 この展覧会では素描と版画を一緒の会場に並べて展示をいたしますので、その2つを見比べる楽しみというのもあります。
あ、すごいですね。この見比べで見ることができるっていうのもとても大きいですよね。素描の魅力、長谷川さんのお話でよくわかりました。なんかこんな感じなのかしら、画家のこう対象物を見たインスピレーション、それが指先から生まれた瞬間が素描なんですかね。
そうですね、まさにその旅先でその見たものをスケッチブックに写し取ったページが作品そのものになっておりまして、そういった現地ならでは の躍動感とか感動とか、そういったものが伝わってくる作品になっているかなと思います。
本当にこう画家の息遣いみたいなものとか思考の過程みたいなものがですね、生々しく迫ってくるという感じがしますね。リスナーの皆さんにも展示からぜひ感じ取って楽しんでいただきたいですね。ちなみに長谷川さん一押しの作品とかってありますか？
はい、ございます。こちらはショップガールという作品があります。これはパリにあるピエール・カルダンというファッションブランドのお店の店番をしている女性をモデルに描いた素描がございます。
私ホームページも拝見したんですけれども、そちらにも出ているものですかね。
はい、そうですね、チラシやポスターにも、使用された作品の画像になっております。
女性がテーブルに肘をついた何気ない仕草といった感じの作品ですよね。
はい、でこの女性をスケッチした時に、はい、斉藤清はその手の白さがとても印象に残ったという、はい、言葉を残しているんですけれど、素描をその元にして版画を作った際にあえて手のところを白いまま残して、で他の顔の部分ですとか背景の部分なんかはちょっとグレーで色を使って表現をしました。それによって見た時の手の白さという自分の印象に残ったものを版画にした時に表現したというのが、この素描と版画を見比べるととってもよくわかることになるかなと思います。
画家の意図というものがね、こう分かるような、そういった展示になっているということですね。
はい、
ぜひ私も現地で見てみたいなと思います。リスナーの皆さんもぜひチェックしていただきたいと思います。それでは長谷川さん、開催期間や料金についても教えてください。
はい、開催期間は2026年4月26日日曜日から7月12日の日曜日まで、休館日は毎週月曜日、それから5月7日の木曜日です。またゴールデンウィーク中は無休となっておりまして、4月29日の水曜日から5月6日水曜日まではお休みなしで開館しております。開館時間は午前9時半から午後5時まで、入場は午後の4時半までとなっております。さらに5月23日土曜日は満70歳以上の方が無料、それから土曜日は高校生以下が無料となっておりますので、ぜひ皆さんご来館いただければと思います。入場料は一般の方が820円、満70歳以上の方は410円、高校生の方が590円、小学生中学生は360円です。20名以上の方は団体料金が適用されます。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または指定難病特定医療費受給者証等をご持参の方および付き添いの方1名は無料となります。
ゴールデンウィークも挟みますし、そして初夏の頃ですね、ぜひ訪れていただきたいと思います。それでは最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
パリや京都、鎌倉で書かれた素描には一つ一つに日付や場所が書き込まれていまして、まるで斉藤清の日記のようになっております。そうした作品をご覧いただくことで、ご自分も旅をしているように、楽しんでいただける展覧会だと思います。また会期中はギャラリートークや講演会、ワークショップなどイベントも多数予定しています。詳しくは当館ウェブサイトをご覧ください。ぜひ美術館にお越しください。
今日は北茨城市の伊豆田美術館からの情報、企画展赤松商事コレクション、斉藤清のパリ、そして日本について、学芸員の長谷川さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
風光明媚な場所に立つ伊豆田美術館、そして優れた美術作品の数々に出会いに、ぜひ皆さんお出かけください。